は自分で何でもできると言いながらできないことがたくさんあります。ただで、受けているもので生かされています。私たちは政府には税金を払っていますし、人々の多くの結果であります商品やサービスを得るときにお金を払うんですけれども、神様の、ご労苦の結果でありますこの宇宙、地球の中の、空気、水、あるいは私たちを温めてくれます太陽、それらの神様が備えてくださった恵みについては報いていませんというか、報いることはできません。神様抜きで生きられないし、生まれもできなかったのに感謝をしないで、そして神様なんかなくて大丈夫、私たちの知恵はこれが神様が作ったんではなくて自然にできたものだと解明した、そう言い張って神様を否定して、多勢に無勢と言いますか、そういう仲間がいっぱいいるのでそれでいいんだ、そう考えて歩んでいるのが、私もかつてそうでしたけれども、神様を知らない人たちの歩みでした。まさにこの世の流れ、みんながそうだから怖くないというふうに生きてきました。しかしそれは2節の2行目でもあります、実はそういうふうに思い込ませる背後に働いている力に支配されている状態だったと、パウロは告白しています。それは目に見えない悪の力、悪の支配者がこの世の中に働いているからです。聖書は敵を意味しますサタン、あるいは悪魔という呼び方をして、この見えない霊の存在を警戒するように教えています。神様から人を離せば、信じないようにさせればいいということで、手段を選ばずに私たちを神様から去らせようとします。生まれながらの自分の欲望を満たすように、私たちを導きます。ただサタンは私たちを幸せにしようと願っているわけではありませんので、必ず裏切ります。欲望にはキリがないんですね。もっともっともっと幸せに、もっと豊かに、もっと強くって言ってもキリがないんですけども、そういうふうに書き立てて限界まで至らせて、そしてはしごを外すように、私たちが絶望するようにします。名声や富、それは中毒性がありまして、もっともっと欲しくなって、そして自らを蝕んでしまうんです。人間関係を壊してしまいます。そして結局はがっかりしてしまう、行き詰まってしまうという結果に陥らせます。そしてダメだったとなると、また他の素晴らしいものに目が惹かれるようにして、手を変え品を変えて、そのように私たちを神様から 神様に帰らせないようにします。しかも、代々それをやってきてしまっているので、はるか昔人類の祖先が神様に逆らったという記憶はもう全く失われています。何世代もそうしてきたので、これが、うちの父親が言ったように、仕方ないんだ、これが 人間の道だから諦めなさい。でも諦めきれないで、いろんなことを追求しては失望するという中に置かれています。それは私たちを苦労して育ててくださった親を知っていながら、あるいは気づいていながら、まるで自分は育てられた恩なんかない、自分で生まれて自分で育ったかのように認めない、そういう高ぶりの状態です。そしてその結果は、助けを求めても得られないという行き詰まりなのです。そして人はもともと神様がいてこそ幸せに生きられるようにできています。パスカルが、人の心の中には、心の中心には神様でしか埋められない穴がある、そう感謝にある一節ありますけれども、その自分の必要を満たすしてくれるものを探し求めて行きますけれども、神様は、本当の神様は知りたくないので、自分の欲望に見合うものにものを神様にしてしまいます。そしてそれに支配されて裏切られてということを繰り返しています。ローマ人の手紙の1章の20節以降がその指摘です。1章の20節から読みいたしますね。ローマ人の手紙1章20節、298ページですね。神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるので、彼らに弁解の余地はありません。彼らは神を知っていながら、神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。彼らは自分たちは記者であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、ハウモに似た形と変えてしまいました。歴史を見ていきますと、あ、これは素晴らしいというものを追い求めて、それで裏切られているということを繰り返しています。私は戦後の歩みしか知らないんですけども、豊かになれば幸せになれると思って富を追求してきましたけども、限界がありました。豊かにはどんなに追求してもなれない限界が来て、また勉強すれば夢が叶う、それも限界があります。美しくなれば幸せになれる、ここにいらっしゃる姉妹だとみんな美しいんですけども、でも限界はあります。 努力すれば幸せになれる。努力大切なんですけども、限界はあります。技術の発展は本当に目覚ましいんですけども、昔漫画で見たような世界が今実現して、いろんなものが発明されています。漫画で見て、腕時計でこうテレビが見えて、通話ができるって、これできるようになりましたね。空を車は飛びませんけども、空中に道ができて、そして車が行き交っています。素晴らしい技術が私たちを幸せにする傍ら、私たちを余裕なくし、また満足させず、また誘惑によって取られてしまうということにもなっています。聖書はそれを罪と言います。それは犯罪を必ずしも意味しません。本来ある方向と本来ある立ち位置を失い、本来ある調和や平和を失っている、本来ある幸いな結びつきを失っている、あるべき姿が損なわれていることを指しています。具体的にはこう書いてあります。第一ヨハネの3章の4節、罪を犯している者は皆律法に違反しています。罪とは律法に違反することです。この律法は法律という意味もありますけれども、神様が示された正しい道です。神様が願っていることを行わない、また行えない状態です。さらに鋭く私たちに迫るのは、ローマ人の手紙の14章の23節、罪の指摘を見てみましょう。しかし疑いを抱く人が食べるなら罪ありとされます。なぜならそれは信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪ですとあります。同じこと、同じ食物を食べるにしても、疑って食べるならば罪あるものとされます。そう聖書は言っています。同じことを、同じ、やっていいこと、正しいことをやっても、疑い、つまりこれは間違ってるんじゃないかという不安、疑念、あるいは敵、それを抱いて 誤って、まあ、その行為自体は誤ってないことをしたら罪があると定められる。そう聖書は指摘しています。愛と信頼の関係を持ってなさなければ、同じことをしても喜ばれない。共に歩んで感謝ということにもならないということを示しています。そうですね、家事男性も女性もやることはあると思いますけれども、例えばお掃除するとかご飯作るというんですね、なんで私がこれしなきゃいけないのよと思って、やっていたら、笑っているようで笑ってなくて、それを見ている伴侶は嬉しくないということが起こります。人間は表面しか見えない、ある程度察することはできますけども、しかし神様は全部見えてます。どんなに美しい笑顔でいたとしても心の中がどうあるかが見えています。それでは神様と平和な関係を築けないんです。これが罪なんです。その本来あるあり方とは、信頼と感謝とそして愛と喜び、これが最大な関係を持ってあらゆることをなすべきなのに、そうできないでいること。そうですね、新婚時代ってそういう一瞬があるんじゃないかと思いますけど、ありました？夕食代ご飯作って幸せ、そして食べれて幸せ、いやご飯がなくても一緒にいれば幸せとかすいません、出しにしてしまいました。みんな あったんですよ。それが、いつもであるように、また親子関係で、今、まほちゃんとかも、もうみんなの寵愛をもう一心に受けてますのも、笑って嬉しい、泣いて嬉しい、何しても嬉しいですよね。そういう幸いな関係であってほしいんですけども、そうでない。これが本来あるべき姿で、神様とそういう状態にないのが罪なんです。しかも罪に支配されていけないなと思って気がついても逃れられない。人間関係でも時々ありますね。悪いとは分かってるんだけど直せないということ。これが清くまた全てをご存知の神様との関係の亀裂となっている状態です。さて、その状態を神様はご自身で回復してくださる。そうパウロは続いて書いています。エペソ人への手紙に戻っていただきますか。4節に、神様の憐れみ豊かさ、愛してくださった大きな愛、愛と憐れみの大きさのゆえに、神様は死んでいた私たちを 罪によって関係が断ち切られている、壊されている私たちをキリストによって、キリストと共に再び生きた関係に回復してくださったというんです。それは恵み、ふさわしくないものに好意を持って与えられるプレゼントとしてです。6節には、共によみがえらせ、新しく作り変えられ、そして天上に座らせてくださったのに天国の位をくださったということです。何節に、これは私たちも既にいただいた恵みを来たるべき世に示すため、先に神様を恵みいただいたのはこれからの時代に広げるためだと教えてくださいました。自分だけでなく幸いが広がっていく、発展していく、完成していくためです。ということでこの8節に至ります。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。そういえばあなた方から出たことではなく神の賜物です。私たちはそれを準備できませんでした。神様が準備してプレゼントしてくださいました。信仰、それは認めるだけでなく信頼して受け取ることです。時々誤解してしまいますけれども、信仰っていうと信じます、任せますと言って何もしないことじゃないんです。罪のことを話したときに、同じことをしても愛と感謝と信頼によってやらなければ罪になるとお話ししました。行いによらず信仰によって救われるというのは、行いによるというのは自分が行ったことの功績によって神様にこれだけやったんだから救いくださいね、回復してくださいねと言って要求すること、これが行いによる救いです。それは救いに至りません。その態度自体がおかしいです。人間同士ならお互い様と言えるでしょう。でも神様の前には5対5でもなく8対2でもなく 0.1 対 9.9 か9でもなく0対無限大なんです。私たちはそれに貢献できません。たとえ良いことができたとしても、それも神様が恵んでくださったからです。誰よりも働いたパウロがそう証ししています。そうではなくて感謝して信頼していただく、その心持ちが信仰によってなんです。そして、信じる者は当然信仰によって神様を愛し感謝し、喜んで生き始めます。その心の変化が大切なんです。 信仰による生き方を始めるならば、恵みとして神様にいただきます。感謝して受けて生き始めます。任せました。じゃあ私何もしないで寝てますじゃないんですね。この信仰によって私たちは神様の恵みをいただきます。救われたのに何もしちゃダメって言っちゃ難しいですので、神様がおっしゃった救いの約束を確認して、そして確かめ、そして信じて生き始めるんです。その中で罪の許しをいただきます。こういうわけでキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。そして生き始めるときにキリストの命が働き始めていることを私たちに気がつきます。神様が住んでおられるようになったら見えるもの、同じものが輝いて見える。歩いている同じ歩き方が軽くなる。イエス様と共になすときにそれは幸いになっていきます。そしてかつてできなかったこと、かつて喜べなかったことが喜べるように変わるんです。そしてあらゆる困難や誘惑に少しずつ勝利できるようになります。かつて支配されていた欲望にとらわれなくなっていくんです。この偉大な救いはすべて私が何かしたとか努力したかではなくて、神様ありがとうございます、いただきますと言って与えられるのです。こうして誰も誇らず信仰によって救いをいただきます。その後良い行いをするために新しくされたものとして生き始めるのです。イエス様はこう教えられました。ヨハネの福音書の6章の28節29節。ヨハネ6章28節29節。イエス様は人々に問われて答えました。すると彼らはイエスに言った。神の技を行うためには何をすべきでしょうか。イエスは答えられた。神が使わしたものをあなた方が信じること、それが神の技です。神様の栄光を表す技としてイエス様は信じることと答えられました。信仰はある意味行いなんです。でもそれは全然誇れない恵みの行いです。この方を信じ告白してというのはもう人生の方向を180度変えるような大きな、はためにはあんまりバタバタしないように見えたとしても大きな一歩です。それを通して私たちは神の技に預かり、そして神の技のために生きるようになるんです。 信じていき始めるときに神様が働いてくださることを知るようになります。神様が共におられることを体験するようになります。そして神と共に歩んで自分自身のうちに、そして周囲に神様の恵みが広がることを見てまいります。嫉妬してるんじゃないんです。悩むんです。でも意味が変わりました。自分の行いを誇るのではなく、自分の生き方の一つ一つ、語ること一つ一つ、考えること一つ一つが神様感謝いたしますという恵みになっているんです。これが信仰による救いです。パウロの証の言葉を読んで終わりましょう。第一コリントの15章です。15章の9節10節を読み出します。私は人の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから人と呼ばれるに値しないものです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、あるいは一方で自慢しつつ、でも栄光を神様に期しています。それらに参りましょう。この恵みの上にあなた方は信仰によって救われたんです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。天のお父様、どうか私たちがあなたの恵みによって救われたことを自覚して歩めるように、日々を恵みとして歩めるように導いてください。イエスの名前をお祈りいたします。アーメン。Thank you.